本でこんな看板を見たことがあるんじゃないかなと思うんですが。This is a kind of roadside sign in Japan.
夜の一人歩きは危険。
田舎のちょっと暗い道とかに行くとあるかもしれないですね。It says, Danger, do not alone after, do not walk alone after dark. Have you seen this before in Japan? No. Maybe in the rural Japan, you might see this more often.
まあ、アメリカに比べると日本は安全っていうよく言いますけどもね、そんな日本でもこういうスポットがあるみたいですね。これあんまりよく見えないけど、この下なんかガード下の暗い道になってるんですね。
So this is, you can see well, but it's kind of underpass, overpass.It's kind of tunnel in here. So, like Japan is, in general, Japan is safer compared to America and other countries, but still, there's a spot like this.
で、主にね、まあ、女性のための看板なのかなって、思いますけども、
I think this is mainly for the women who are walking alone in the dark.
で、まあ、夜の一人歩きは危険ですって言ってここで書いてあるわけですけれども、
So this says do not alone after, do not walk alone after dark.
人生においても一人歩きっていうのは危険なんですね。
But it's also a danger to walk alone in life as well.
で、ずっとあの創世記のストーリー見てて、今日ヤコブの旅に出たヤコブのストーリーを見てるんですけども、その中でね、この一人歩きっていうことをちょっと考えな、一緒に考えてみたいと思うんですね。
So we've been going through the Genesis and, you know, stories, and now today we're going to look into the Jacob's journey. And as we look into this story, we want to think about this, you know, walking alone in our lives.
で、創世記の28章、ね、ちょっと開いてみましょうかね。28章の10節から19節。So let's open our Bibles to Genesis 28.Verses 10 through 19. I'm just going to read in Japanese if you can follow me in your own Bible, that would be great.
28章の10節ね。Chapter 28, verses 10 through 19.
ヤコブはベールシェバを立ってハランへと旅立った。あるところに着いたとき、ちょうど日が沈んだので、そこで一夜を明かすことにした。彼はそのところの石の一つを取って、それを枕にして、その場所で横になった。そのうちに彼は夢を見た。身を一つのはしごが地に向けて立てられている。その頂は天に届き、身を神の御使いたちがそのはしごを上り下りしている。そして身を主が彼の傍らに立っておられた。そして仰せられた。私はあなたの父アブラハムの神、イサクの神、主である。私はあなたが横たわっているこの地をあなたとあなたの子孫とに与える。あなたの子孫は地の塵のように多くなり、あなたは西、東、北、南へと広がり、地上のすべての民族はあなたとあなたの子孫によって祝福される。見よ、私はあなたと共にあり、あなたがどこへ行ってもあなたを守り、あなたをこの地に連れ戻そう。私はあなたに約束したことを成し遂げるまで決してあなたを捨てない。ヤコブは眠りから覚めて、まことに主がこのところにおられるのに私はそれを知らなかったと言った。彼は恐れをののいてまた言った。この場所はなんと恐れ多いことだろう。こここそ神の家に他ならない。ここは天の門だ。翌朝早くヤコブは自分が枕にした石を取り、それを石の柱として立て、その上に油を注いだ。そしてその場所の名をベテルと呼んだ。しかしその町の名は以前はルズであった。
先週の箇所でヤコブがお兄さんエサウの祝福を横取りしちゃうんですよね。お父さんとお兄さんを騙して祝福を横取りしちゃいましたね。
So in last week's passage, Jacob took his brother's blessing, right? He deceived his dad and just took away the blessing from Esau.
それで今ここで、ハランという、ね、ところにいて、お兄、まあ、おじさんですね。ヤコブにしてみるとおじさんのラバンのところに行きなさいって言って、まあ、ヤコブお父さんのイサクとリベカが言って送り出すわけです。
And now his parents, Isaac and Rebecca, tells him to go to Haran and to his uncle's home.、Right?
で、ハランっていうのはこうアブラハムの生まれ故郷なんですね。もともとアブラハムが出てきたところですね。そこにだからまだ親族が残ってるわけです。
So Haran is where Abraham was born and where he grew up. So there's still relatives living there.
だからまあそこに行ってそこで、ね、ここでカナン人の女の人と結婚しないでハランに行ってあなたの親族の親戚の中からお嫁さんを探しておいでっていうそれがまあ表向きの理由だったんですね。
So
On the surface, you know, the purpose of this, this journey was to find his wife. You know, instead of getting married with a Canaanite woman, you know, his parents wanted him to find a woman, the right woman from among his relatives.
でも本当の理由はそれ、まあ、それも本、まあ、本当に理由なんだけど、もう一つそこに理由があって、それはお兄さんのエサウがもうカンカンに怒って、祝福取られてカンカンに怒ってて、あいつ殺してやるって言ってたんで、そこから逃げるためなんですね。
Well, that's one reason, but there's another reason, which was, you know, his brother Esau was so mad that he was ready to kill Jacob, so Jacob needed to run away.
だから逃亡旅行ですよね。 So this is kind of runaway journey.
それで、まあ、ハランに向かって旅立つわけですけれども、それで、まあ、夜が来て、それで野宿して、でまあ、石の枕、すごいなんか居心地悪そうです、寝心地悪そうですけど、石の枕にして寝てたら、そんな寝心地悪いのに夢見るんですね、彼はね。So he set off and, you know, set out to go to Haran and you know, at night he was kind of camping out and sleeping on like stone pillow.I don't know how comfortable that was, but and then he sees a dream.
で夢の中でこう天からのはしごが降りてきて、そこで御使いがこう行ったり来たり、登ったり降りたりしてる。
And he, in his dream, he saw the staircase from heaven, and he sees these angels going up and down, up and down.
それで神様がそこに主が立っておられて、そこで、ヤコブに語りかけた。
And then there was the Lord, and he started to speak to Jacob.
13節見てみると、そこで何を語られたかっていうと、アブラハムに与えられた約束をもう一度ここでヤコブに語られてるんですね。
Actually, he, you know, God was telling the same promise that he told Abraham to Jacob.
13節で、私はあなたの父アブラハムの神、イサクの神、主である。私はあなたが横たわっているこの地をあなたとあなたの子孫に与えるって言って、この土地の約束、約束の地に関する、ことを伝えてますね。
In verse 13, this is the promise of the land, right? You know, saying, I'm going to give you and your descendants the land on which you are lying.
そして14節を見ると、and in verse 14, 今度は子孫の約束ですね。あなたの子孫は地の塵のように多くなるって。アブラハムにも繰り返し言ってましたけども、これであなたは東西南北に広がって、地上のすべての民族はあなたとあなたの子孫によって祝福される。とにかく子孫がすごく増えるよっていう子孫の約束ですね。
And verse 14 is the promise of the offspring, saying your descendants will be like the dust of the earth, and you will spread out to the west and to the east and north and south. All peoples on earth will be blessed through you and your offspring.
そして15節に行くと、今度は、まあ、導きとか守りの約束と言ってもいいかもしれませんけども。
And verse 15 is the promise of guidance and protection.
見よ、私はあなたと共にあり、あなたがどこへ行ってもあなたを守り、あなたをこの地に連れ戻そう。私はあなたに約束したことを成し遂げるまで決してあなたを捨てない。
He said, I am with you and will watch over you wherever you go, and I will bring you back to this land. I will not leave you until I have done what I've promised you.
で、こうやって語られて、そこでヤコブは目覚めるんですね。目覚めて、そして16節で、こう言いましたね。
So, and here, after this, Jacob woke up and said this.
誠に主がこのところにおられるのに私はそれを知らなかった。
He said, surely the Lord is in this place and I was not aware of it.
主がここにいるのに私知らなかった。つって彼は言ったんですね。
Like he said, I didn't know that he was, God was here, Lord was here.
よくあの臨在という言葉を私たち使います。神様の臨在、神様がここにいるということね、臨在とかいう言葉を使いますね。
We often use the word presence of God, right?
で皆さんはどういう時にその神様の臨在を感じますか？どういう時に、あ、神様ここにいると思いますか？
So when do you think or feel the presence of God? When do you think or feel that, oh, God is here right now?
例えば今この部屋に神様おられる、まあ、思うのと感じるのちょっと違いますけどね。
Like, do you feel like God is here in this room right now? Well, I think think and feel is a little bit different.、Right? Yeah. よくいろんな人がね、いろんなクリスチャンの話を聞きますけど、例えばもう本当に賛美にあふれてる時、賛美をしてても賛美にあふれてる時に、あ、神様ここにおられるって感じるから。You feel the presence of God when the praise is filling the room. それとか、まあ、教会じゃなくてもう本当に大自然に囲まれてる時、ね、もう神様の創造物に囲まれてその美しい景色を見てる時に、あ、神様がここにいると思うでしょ。Or maybe you feel the presence of God when you are in the world, like out in the field or in the midst of the God's creation, you know, in the nature. You might feel that God is there. それとも祈ってる時、本当に一人でか二人でか分かんないけど、とにかく祈ってる時に、神様今ここにいて聞いててくださると思うでしょ。Or do you feel the presence of God when you pray? とかなんてことないんだけど、ふと、あ、今神様いるって思うかも。Or maybe sometimes you feel like, you know, out of nowhere, oh, God is here. God is with me. いろんな人がいろんな時にこう神様の臨在っていうのを感じるみたいですね。Looks like many people, you know, feel the presence of God in, you know, various places, various occasions.ヤコブの状態を見てみたときに、まあ、もちろん夢でこんなも素晴らしいすごい夢を見てるわけなんですけれども、旗から見てみると彼は野宿してて石の枕で寝てるわけです。 Look at Jacob. Of course he's seeing this dream, but you know, if you look at him, he's camping out and he's sleeping on a stone pillow、right? なんとなく神様の臨在っていう光景ではないんです。It doesn't look like, you know, there's God's presence is there. It's like he's sleeping on a stone pillow, right? で、その後、まあ、起きてね、こう言って、それで石の柱を立てて、それに油を注ぐわけですよね。そのシーンを見たら、一応なんか祭壇っぽいし、あ、神様いるんだなって思うかもしれない。But after this, he, you know, built a stone pillar, right? And pillar of stone, and he poured oil on it. And that might look like, more like,You know, God's presence is there. でも本当に彼が、あ、ここに主がおられるって思ったのはまだ石の枕状態だったわけですよね。But when he first realized that God realized God's presence was when he was still sleeping on a stone pillow. 神様の臨在っていつどこでわかるのかな。So when do you what will What lets you know that God is present? How do you know that God is there? What is the determining factor? もう一回15節の、ね、言葉を見てみたいと思います。Let's look at the word in the verse 15 again. ここで、見よ、私はあなたと共にあり、神様が言ってますね。あなたがどこ行ってもあなたを守り、あなたをこの地に連れ戻す。Here God is saying, I'm with you and will watch over you wherever you go and I will bring you back.This land. であなたがどこに行っても私はあなたと共にいるよって神様ここで言ってます。 God is saying I'm going to be with you wherever you go。 で聖書ペラペラペラペラいろんなとこ見てみると、私はあなたと共にいるって神様が言われてる箇所いっぱいあるんですよね。 And if you start flipping the Bible there are so many 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 passages where God tells people I am with you。モーセとかヨシュアにも恐れるな、私はあなたと共にいるって言われました。その他にもいっぱいあるんですけど、Like he told Moses, he told Joshua, do not be afraid, I am with you. で、そういう箇所をこうピックアップしていろいろ調べていくときに分かるのは、そこでね、あなたが賛美するとき私はあなたと共にいるとか、あなたが祈るとき私はあなたと共にいるとか、あなたが自然の中にいるとき私はあなたと共にいるとか、そういう条件がないんですよ。And when you start studying those passages, you come to realize that it doesn't really say, I am with you when you're praising, I am with you when you're praying, or I am with you when you are in the midst of my creation. むしろ私はいつもあなたと共にいる。Instead, God says, I am always with you. Always. ここでも、まあ、ここではいつもとは言ってないけど、どこへ行ってもってことで、同じことですよね。 Well, this passage doesn't really say always, but he says wherever you go. That's the same meaning, right? Wherever you go, always.
神様っていうのはいつも私たちと共にいてくださる方なんですね。
So God is always with us. God is always with you. ってことは、ヤコブと、ね、実は神様これまでもずっと、この場所に限らず、これまでもずっとヤコブとは共にいてくださったんです。
That means God has been with Jacob, not just at this point. God has been with Jacob throughout his life.
ただヤコブがそのことに気がついてなかっただけ。It's just that Jacob didn't realize that. 今朝ね、このことをね、本当によく覚えて帰ってほしいと思うんですけど、I want you to remember this.
This is very important. 神様の臨在っていうのは、雰囲気だとか私がどう感じるかっていうのとは全く関係ないという。
It's God's presence has nothing to do with the atmosphere or how I feel.
私が感じてなくても神様はそこにいるんです。
Even when I don't feel it, God is there.
もう本当に素晴らしいなんかこう霊的な雰囲気じゃなくても神様はそこにいるんです。
It doesn't have to be a very spiritual atmosphere. God is still there.
God is always with me.
God is always with me.
ただヤコブと同じでね、そのことを私が気がついてないってことは、私が神様と共にいないことが多いんですね。
So I think just like Jacob, you know, because we don't realize that, that means even though God is always with me, always with me, I'm notalways with him. You know what I mean?
神様はいつもいてくださる。いつもいつもいつもいてください。毎日毎日毎日いつも。
私たちがどこにいても、私たちが何をしていても、どんなに神様が嫌われること、嫌がられることを私たちがしちゃってる時でも神様は一緒にいてください。
You see, God is always with me. Always means always, right? No matter what, wherever I go, whatever I do, even when I'm doing something that God doesn't approve, He is still with me.
でも、一緒にいないんですね。この写真ちょっと見てください。
こんな感じでいるんじゃないかな、私たち。
I think this is who, what we are doing to him.
この二人、まあ、デートしてるんだけども、一緒に時間を過ごしてるはずなんだけども、携帯やってるじゃない。で、特にあの向こう側、ね、この ひどいよね、みたいな。
ね、like、they are dating, they are spending time together, supposedly. But look at this guy, he's on the cell phone. This, both of them are on the cell phone. You know?
一緒にいるんだけど、気持ち的に一緒にいない。
See, they're together, but they're not together. You know what I mean?
もう一個ね、僕の大好きな写真があるん
です。One more. Well, this is my favorite.
ハグしてるのに携帯見てるっていう。すごいなと思う。携帯電話の広告かな。
He's hugging this girl and this girl's on the phone.
これって僕らと神様のピクチャーをすごく表してるような気がする。
I think this describes God and me, God and us.
神様はいつも僕らをハグしてるんだけど、私たち心ここにあらず。私たちの気持ちは全然ハグしてない。
God is hugging us, and, but we're somewhere else. Our mind is somewhere else.
ひどいよね。
That's very rude of us, right?
こうでありたくないなと思うんですよ、やっぱりね。We don't want to be like this, right? やっぱり神様がいつも一緒にいてくださるんだけど、私たちも神様といつも一緒にいたいなと思うじゃないですか。ね、
you see, God is always with us, so we want to be with Him always.
どうしたら神様と共にいることができるかな。いや、いろんなことを考えなきゃ、もう忙しいもんね。もう考えることたくさんあって、やることたくさんあって、ね、いつもいつももう24時間四六時中神様なんて言ってらんないっていうのが、まあ、現実だと思うんだけど、その中でどうやったら少しでも神様と 共にいることができる。
I know we're all busy. We have to think about many things, so many things to think about, so many things to do, right? We can't really think about God, you know, 24/7. That's the reality, right? But how can we be with God as much as possible? どうやったら神様と共にいることができるかな? How can we be with God? In order to be with God, あんまりあのこれっていうソリューションじゃないかもしれないですけど、でまずは意識して私たち神様に心を向けなきゃいけないかなと。I don't know if this is a really clear solution, but this, I think this is a starting point.、Right? We have to be intentional about turning our hearts to God. あの一人暮らしをしたことある人、一人暮らし、フレッシュな人もいますけど、ね、一人暮らし、一人暮らししたことないの。今してる人もいますね、何人でも。結婚前に一人暮らしとかしなかったです。Anybody live by yourself before? All by yourself? Just alone? Yeah, yeah, yeah. A little bit? あの僕も一時期、ちょうど大学に入る頃とかね、家を出て一人暮らししたいと思ったことありますね。結構男の子の成長過程の中でそういうステージがあると。僕はたまたまリソースもガッツもなかったんで、結局結婚前まで上元にいましたけど。So I had a moment, you know, time where I wanted to move out and live by myself. And, you know, I think that's the proper growth of guys, I guess. But I didn't have a resource, I didn't have guts to do it. So I ended up staying with my parents till I got married. But 一人暮らししてると、ね、一人暮らしをしてると、マイペースでいいよね。いいところは自分のペースで全部できるってことです。他の人に気兼ねなくやりたいことをやりたいときにできるわけですね。ご飯食べる時間も自分が食べたいときに食べればいい、ね、寝る時間も寝る時間に寝ればいい、もうとにかく他に気兼ねせずに生活できるわけですね。 So when you're living by yourself, I think the good thing, the positive thing is you don't have to think about anybody else, right? If you can do by, everything is your own, on your mind, on your own pace.You can eat whenever you want. You can go to bed whenever you want. You can wake up whenever you want or you need to, right? 本当に楽、そういう意味では楽なのかもしれないね。So in a sense, it's easy. ところが一人暮らししてた人が、じゃあ結婚しました。あるいは一人暮らししてた人が何かの理由で実家に戻って親元でもう一回生活することになりました。するとどうなるでしょう。 But what if this, you know,Let's say I was living by myself for a while and then I got married. Or for some reason I had to move back to my parents' home. What happens? そしたら今度はもう一人じゃないから、一緒に暮らしてる人がいるから、相手のことを考えながら生きていかないといけないんですね。結婚だ、結婚したとしたら、今度は伴侶がいるから、伴侶がのことを考えながら、伴侶と同じペースで生きていかなきゃいけない。伴侶のペースに合わせて生きていかなきゃいけない。ね、自分がやりたいことばっかりやってられるわけじゃない。But if I got married, now I have to think about my spouse, right? I have to adjust my pace, lifestyle, because I'm no longer living by myself. I have to think about somebody else that is living with me. イエス様を信じる前っていうのは、私たちは霊的に一人暮らしをしてたんですね。You see, before believing in Jesus,We were living by myself, spiritually speaking. We were living by ourselves. 神様いなかったんです。神様と一緒じゃなかったから、本当にマイペースで自分のことだけを考えて生きていればよかったんですね。You see, there was no God living with us, so, you know, basically we could just think about ourselves. You know? 自分がやりたいことをやる、自分がいいと思うことをやる、自分が必要だと思うことをやる。全て自分ベースですね。I could do what we, you know, what I wanted to do, what I thought was good, what I decided to do. You know, everything was based on me. まあある意味一人歩きをしてた。So in a sense, we were walking alone. これは夜の一人歩きは危険ですって書いてあります。But this one says, "Do not walk alone after dark." でも罪の世界の一人歩きもやっぱ危険なんですよね。But it is also dangerous to walk alone in the sinful world.
ヤコブのライフスタイルもう一回見てみたい、戻りたいと思うんですね。Go, let's go back to Jacob. Jacob's lifestyle.
ここまでのヤコブのライフスタイル。で、長子のお兄ちゃんから長子の権利を買い取り、お兄ちゃんから祝福を奪い取り。とにかく神様抜きで自分の思う通りに彼はやってきたんですね。
Up till this point, he took his brother's birthright, he took his brother's blessings. He was just doing everything that he thought was good or he wanted to do.
まあ、あるね、祝福の件ではお母さんのアイデアですけれども、母親の言いなりになった。ね、その通りにやろう、言われた通りにやろうって決めたのはヤコブなわけですよね。自分のディシジョンですよ、自分のチョイスですね。
Of course, when he took the blessing, it was his mother's idea, but he chose to listen to his mom.
で、その結果どうなったかな。
And how, you know, what was the outcome?
もうぐちゃぐちゃですよ。He was in a mess, big mess.大切な人間関係がぐちゃぐちゃになってしまいました。
The important relationship was in a mess. 今まで家族の中で平穏無事に過ごしてたのが一転してもう将来への不安と恐れ、
で逃げていかなきゃいけない不安と恐れを抱えて生きるようになりました、ね。
He was living peacefully with his family, but now he has to live with fear.
He didn't know what his future holds. He had to run away from his fear. 神様抜きの一人歩きっていうのはとても危険なんですね。
When you walk alone without God, that's where you will end up.
でも私たちイエス様を信じる前の一人暮らしがあまりにも長かったから、ついついその同じペースで生きてしまいがちなんですよ。
But since we lived all by ourselves without God for such a long time, we tend to continue that kind of lifestyle.
だから意識して、あ、神様のことを考えなきゃ、意識して神様と一緒にいるんだってことを思い出さないと、ついついマイペースに戻ってしまうんですね。自分がやりたいこと、自分がやろうと思うこと、自分がいいと思うこと、そこに戻ってしまう。
So if we don't, we're not intentional about being with God, we can easily go back to, hey, I want to do what I want to do. I'm going to do what I think is good. I'm going to do what I decide to do.
意識して神様の方を向くこと、意識して、あ、私は神様と一緒に歩くんだって、それすごく大事なんですよ。そうしないと私たちはなかなか戻る。その自然には神様と共には歩めないですね。たとえクリスチャンになっても。
So it's so crucial to be intentional about being with God. It doesn't naturally happen after becoming a Christian.
ヤコブは何したかっていうと、石の柱を建てましたね。石の柱。
What did Jacob do? He built a pillar of stone there.
で、それは何かっていうと、そこを通るたんびに、ね、そこを通るたびに、それを見るたびに思い出せるんですよ。ここであんな夢を見たとか、あ、ここで、あ、神様が。
Why did he do that? Because whenever he walks by there, whenever he sees that pillar of stone, it reminds him of what happened that night. It reminds him of what God spoke to him that night.
で、聖書を読んでると、いろんなところでやっぱり石の柱を建てるんですね。ヨルダン川を渡りましたよって、そこに石の柱を建てよう。いろんなところで神様が何かをしてくださったわけ、そのことの、まあ、記念碑っていうかね、それを思い出すために、子供たちが何この石の柱って聞いたときに説明できるように、そうやって石の柱を至るところでイスラエル人に建ててる。
Well, you read the Bible story, and here and there, the Israelites, they make the pillar of stone after God has done something great. You know, after crossing the Jordan, Jordan River, they built the pillar of stone.
Why? So that whenever they see that pillar of stone, they can remember what God had done. When their children ask them, what is this pillar of stone? They can explain it. It's a great reminder. 同じように私たちも、まあ、文字通りの石の柱なんかそこら中作る必要は、ね、家の中に石の柱、石の柱、石の柱作る必要はないんだけども、私たちなりの石の柱を作ることができるんじゃないか。 In the same way, we can build a pillar of stone, not literally. You know, we don't want a pillar of stone everywhere in our house, but we can have our own pillar of stone. 例えば十字架のネックレスとかね、なんか見てイエス様を思い出せるもの、十字架の、まあ、ネックレスはあまりこうやって見る人いないんだけども、例えば十字架のネックレス、あるいは冷蔵庫に御言葉を貼ってる人もいますね、あるいは御言葉の壁掛けをつけてるとか、いろんな方法があると思うんですよ。 Like cross necklace, maybe that you don't really see your own cross necklace very often, but or some people put the scripture on the fridge, or you know those frames with the scripture in it on the wall.僕のあの番にもこう十字架かかってるんですね。あれかけた時はこれを見たら運転の態度が変わるだろうと思ってかけたんですけど、最近慣れちゃってあんまり視界に入ってこないので、ちょっと変えなきゃいけないけど。In my garden, I have this cross hanging on the mirror. The initial intent was that, you know, if I see this cross, it will change my attitude of driving. But I got too used to it, I don't see it anymore. So I have to change something.あとはリストバンドしてた時期もありますね。僕ね、ここに He died for me, I live for him とかって書いてあるおしゃれなのがあって、いつの間にか外れてなくなっちゃってたんですけど。Once I used to wear this Christian wristband all the time. You know, it says He died for me, I live for him. And one day I realized it was gone. I don't know where. でもそうやってね、なんか自分の日常の中でこう、あ、これなんか目に入る。いろんなところでこう目に入ってあって神様を。目に入って神様一緒にいてください。そういうものを、まあ、家に貼っといてもいい、自分で持ち歩いててもいい、ね、そういう工夫っていうのが必要なんじゃないかな。 But we want to be creative to help us being intentional about God's presence, you know? Something that we can see or something that we can carry around, you know? Anything. そうすることによって本当に神様が共にいてくださるということを毎日毎日思い出して、一緒にいてくださる神様と私も共にいよう、私も一緒にいようと、一人歩きしないでいいよと、そういう工夫をして、そういう信仰を養っていけたらいいなと思うんですね。 So we want to be creative so that we can be with God who is always with me, and we can kind of grow that kind of faith in us so that we can be more sensitive to His presenceお祈りしましょうか。Let's pray. 天のお父様、感謝します。感謝します。本当に私たち、忙しさの中であなたのことを考えなくなっちゃう時がいっぱいあるような気がします。あなたが一緒にいてくださるのに、私があなたと一緒にいない。そんな時がいっぱいあるような気がします。Father, we thank you so much for this message. You know, in the business of our lives, you know, we tend to forget about you being with us. I know you're with me, but I'm not with you at all.神様、そんな中で私たちが本当にいろんな工夫をしていく中で、少しでもあなたに心を向けて、意識的に心を向けて、私と共にいてくださるあなたと共に歩むことができます。今週1週間、本当にあなたと共に歩むことができます。過ごすことができる。神様、あなたが私たちに語りかけを思い出させ、導いていてください。So this week, we want to walk with you. We want to live with you. We want to be with you. So help us, Lord, remind us.And speak to us so that we can stay with you this week. 感謝します。イエス様の名前にお祈りします。In Jesus' name we pray.